ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第248回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
今回は、事前に予告されていたドコモの発表会に加えて、au の発表会もありましたので、盛りだくさんですね。
全部紹介していると非常に長くなってしまうので、前回のソフトバンク発表会のニュースと同様、今回も一部端折りながらのご紹介です。
ということで、早速参りましょう。それでは、今回のニュースです。
富士通コネクテッドテクノロジーズは、マルチ言語翻訳機、アローズハロー AT01 を5月23日に発売することを明らかにしました。3インチの液晶ディスプレイを備え、ポケットに収まるサイズ感で、旅行先などでも持ち運びやすいサイズに仕上げられており、双方向翻訳は、側面のキーを押しながら話すと音声が認識されるとのこと。側面にはボタンが2つあり、ディスプレイに表示されている上側の言語の翻訳をするときは上のボタン、下側に表示されている言語の翻訳をするときは下のボタンを押しながら話すと、翻訳されるとのことです。モバイル通信機能は搭載していませんが、Wi-Fi 経由で28言語、オフラインでは日本語、英語、中国語の双方向翻訳ができるとのこと。このほか、カメラを搭載しており、撮影した写真の中の文字を読み取って訳すカメラ翻訳が利用できるそうです。翻訳エンジンは中国の企業の製品を採用しており、ハードウェアを含めた OEM 製品であるとのことですが、商品企画や設計などでアローズの DNA が取り入れられているとのことです。
双方向翻訳機は、国内ではポケトークやイリーが先行している印象ですが、富士通が中国製品の OEM で参入するという、まさかの展開です。しかし富士通は、流行っているデバイスをとりあえず製品化してみる傾向はあるように思いますので、最近盛り上がりを見せている翻訳機を出してみた、ということなのかもしれませんね。外国語が苦手。でも東京オリンピックを控えて外国語に接することが異様なく増えていく日本人にとって、こういうデバイスは需要が大きくなるのもわかります。外国語が苦手な中の人も興味があるようですけど、最近は外国の人と話をする機会が減ってるので、購入には至っていないようです。
というか、中の人は英語くらいは喋れるようになりましょう。
KDDI と沖縄セルラーは、2019年夏モデルとして、スマートフォン8機種、フィーチャーフォン1機種を発表しました。ハイエンドモデルとしては、ソニーのエクスペリア1、サムスンのガラクシー S10、S10 プラス、シャープのアクオス R3 の4機種、ハイエンドだけで半分ですね。 ミドルレンジモデルは、京セラのトルク G04、ファーウェイの P30 ライトプレミアム、サムスンのガラクシー A30、シャープのアクオスセンス2、簡単の4機種です。フィーチャーフォンは、京セラのグラティーナ KYF39。今回は、ミドルレンジモデルから一部をピックアップしてご紹介します。サムスンのガラクシー A30 SCV43 は、グローバル向けに販売されているガラクシー A30 の日本向けモデルという位置づけですが、日本国内向けのカスタマイズが施されています。カスタマイズ項目は、防水防塵の対応のほか、フェリカを搭載してお財布携帯に対応、ストラップホールも設けられているとのこと。防水仕様に対応するために筐体設計が変更され、イヤホンジャックが下側面から上側面に移動、上端側のベゼルが若干大きくなるなど、グローバル向けと比較すると同じガラクシー A30 とは名ばかり、大幅な変更が加えられているようです。ディスプレイは 6.4 インチ、2340×1080 ピクセル、フル HD プラス解像度のスーパーアモレッド、有機 EL ディスプレイ、インカメラ搭載部に累積型のノッチを設けています。プロセッサーはサムスンのエクシノス7904、オクタコア、メモリーは 4GB、ストレージは 64GB、アウトカメラは広角1300万画素、超広角500万画素のデュアルカメラ、インカメラは800万画素。ガラクシー S シリーズと比較すると性能がダウングレードされており、背景をぼかすライブフォーカス機能は人物のみの対応、ソフトウェア処理となり、シーン判別機能も判別できるシーンがプロセッサ性能の都合で若干少なくなるそうです。背面に指紋センサーを搭載し、指紋認証が利用できるほか、顔認証も利用可能。ワンセグ、フルセグ、ワイヤレス充電は非対応。本体には試供品という形でクリアケースが付属し、保護フィルムも試供品という形で貼り付け済みの状態で販売されるそうです。アクオスセンス2、簡単は、アクオスセンス2、SHV43 をベースに、大きなアイコンで操作しやすいホームアプリ、アクオス簡単ホーム、画面の色の視認性を高めるはっきりビュー、特大フォントなどの機能をプリセットした派生モデルとなります。ハードウェアの仕様はベースモデルから変更されていませんが、OS は Android 9になり、初心者向け機能がプリセットされているほか、ベースモデルでは前面と背面を同色でまとめたデザインとなっていたものを、ブライトシルバーとクリアホワイトは、フロントベゼルが黒に変更されています。
ハイエンドモデルのラインナップは、他社と同様のものとなりました。ミドルレンジの、ファーウェイ P30 ライトプレミアムは、海外で販売されている P30 ライトをベースに、au 限定でストレージを 128GB にしたものとのことで、同時に Y モバイルからはプレミアムではない P30 ライトが発表されたとのことです。今回ご紹介したギャラクシー A30 とアクオスセンス2簡単は同じくベースモデルが存在するモデルですが、アプローチが真逆だと思います。ギャラクシー A30 は、ベースモデルはあるものの、日本向けにカスタマイズするにあたって大幅な仕様変更を行い、ほぼ別物と言えるくらいに変わってしまいました。一方でアクオスセンス2、簡単は、ハードウェアはアクオスセンス2のままですが、ソフトウェアを入れ替えることで初心者向けモデルに生まれ変わらせるという、これはこれで、今までにないアプローチだと思います。この2機種と、プレミアムではないファーウェイ P30 ライトは、UQ モバイルにも投入されるような気がしますね。フィーチャーフォンのグラティーナは、 Android ベースのフィーチャーフォンということで、LINE アプリを搭載するほか、インフォバー XV に続いてプラスメッセージにも対応するとのことです。
NTT ドコモは、2019年夏モデルとして、スマートフォン10機種とフィーチャーフォン2機種、モバイル Wi-Fi ルーター1機種を発表しました。ハイエンドモデルは、ソニーの Xperia 1、サムスンの Galaxy S10、S10 プラス、S10 プラス、オリンピックゲームスエディション、シャープの Aquos R3、ハーウェイの P30 Pro の6機種。これらはドコモの新施策である、スマホお返しプログラムの対象となります。ミドルレンジ、ドコモによる故障ではスタンダードモデルは、ソニーの Xperia S、富士通の Aroz B3、LG Electronics の LG Style 2、Google の Pixel 3a の4機種。フィーチャーフォンは、富士通の Aroz 携帯 F03L、シャープの SH03L の2機種。モバイル Wi-Fi ルーターは、シャープの Wi-Fi ステーション SH05L です。こちらも一部の機種をピックアップしてご紹介します。サムスンの Galaxy S10 Plus オリンピックゲームスエディション SC05L は Galaxy S10 Plus SC04L の仕様替えで、プリズムホワイトの本体色をベースとして、背面カバー部に東京オリンピックのロゴデザインをあしらった限定1万台のモデルです。通常版と異なるパッケージを採用するほか、特別デザインの純正ワイヤレスイヤホン、Galaxy Buds を同梱、オリンピックモデルに合わせた特別コンテンツも用意される予定とのことです。それ以外の仕様は SC04L と同様。なお、プリズムホワイトが特別仕様となるため、通常仕様の Galaxy S10 Plus にはプリズムホワイトが設定されません。すでに CM が始まっていますが、Galaxy S10、S10 Plus を5月31日までに予約、6月16日までに購入し、専用応募ページで6月23日までに申し込むと、Galaxy Buds が応募者全員にプレゼントされる、Galaxy お約束の全員プレゼントキャンペーンも実施されるとのことです。東京オリンピックモデルに同梱されるものは、ケースに東京オリンピックのロゴがあしらわれるほか、本体もプリズムホワイトとなり、プレゼント品の通常のホワイトとは異なるようです。ソニーの Xperia S SO02L は、5インチディスプレイを搭載するコンパクトモデルで、かつてドコモの2トップ戦略の一翼を担った、Xperia S を意識している命名であると思います。なお、今回のエースは ACE、前回のエースは A と、表記は異なりますが、メインカメラは Xperia シリーズのコンパクトモデルとしては初めて、光学式と電子式を組み合わせたハイブリッド手ブレ補正に対応、従来の Xperia シリーズよりも広い年齢層に訴求するため、4コマストーリーモードや、インカメラのポートレートセルフィーモードを搭載するとのことです。ディスプレイは5インチ、2160×1080 ピクセル、フル HD プラス解像度、トリルミナスディスプレイ4モバイルを搭載、チップセットはスナップドラゴン630、メモリーは 4GB、ストレージは 64GB。アウトカメラは1200万画素、インカメラは800万画素、3.5mm イヤホンジャックを搭載、IP68 相当の防水防塵性能を備えます。富士通の Aroz B3 F02L は、昨年夏モデルの Aroz B F04K の後継モデル。最初に Aroz B の名前を冠した F05J から数えると3代目となるため、今回は B3 という名称になっています。先代と同様の防水防塵性能、耐落下性能などの耐久性、 ハンドソープや食器用洗剤での手洗い対応などを引き継いでおり、引き続きタフネス性能と手洗い対応という特徴を掲げたモデルとなります。指紋センサーは側面から再び背面に移り、このセンサーには引き続きスクロールや画面の拡大縮小を支援する X ライダーを搭載。背面センサーは心拍数や血管年齢の計測が可能にもなりました。ディスプレイは 5.6 インチ、2220×1080 ピクセル、フル HD プラス解像度の有機 EL ディスプレイを搭載。従来より大型化、高解像度化、驚愕縁化を果たしています。チップセットはスナップドラゴン450、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1220万画素、インカメラは810万画素。ワンセグ、フェリカ、NFC を搭載、ハイレゾ再生に対応しています。シャープの Wi-Fi ステーション SH-05L は、シャープとしては初めて投入するモバイル Wi-Fi ルーターで、今年の秋に発売予定。通信速度は下り最大 988Mbps、上り最大 75Mbps、国際ローミングにも対応、最大10台の同時無線通信が可能、USB テザリングを併用すると11台同時接続が可能とのこと。このほか、モバイルバッテリーとして、スマートフォンに充電する機能も持っているとのことです。
今回のドコモの発表会は、端末よりも、サービス面の発表が注目されていたように思います。ハイエンドモデルで最大36回払いの試作を開始することがニュースなどでも取り上げられているようです。ハイエンドモデルは、他社も発表しているソニー、サムスン、シャープの機種のほか、ファーウェイの1機種、さらにギャラクシー S10 プラスは東京オリンピックスペシャルを投入するという、他社とは少し違う雰囲気です。スタンダードモデルでは、エクスペリアのミドルレンジモデルが出たのが注目だと思います。旧来のエクスペリアは、ハイエンドモデルとほぼ同様のスペックのディスプレイサイズ違いをコンパクトモデルとして出してきましたが、今回はエクスペリア1のコンパクトモデルではなく、明らかな別立てです。かつての A と書いてエースと読ませる、エクスペリアエースシリーズの本当の意味での後継、読みが同じのエクスペリアエースには、ドコモとソニーの意気込みが詰まっているように感じます。富士通のアローズ B3 は、ソフトバンクで投入したアローズ U とは違うフォーマットでリリースされました。ディスプレイ解像度はどちらも同じですが、アローズ B3 は有機 EL ディスプレイ、アローズ U は TFT 液晶、アウトカメラはシングルカメラとデュアルカメラという違いもあり、アローズ B3 は位置の変更はあったとはいえ指紋センサーと X ライダーを引き続き搭載するなどの違いがあります。ミドルレンジモデルにキャリア違いで2つのフォーマットの製品を投入するというのも、これまでになかった展開だと思います。昨年はリリースされなかったメーカーブランド、アローズ M シリーズの後継機種は、どちらのフォーマットを採用するのでしょうか。今回のニュースは、以上です。早速訂正ですが、au の Galaxy A30 と、プレミアムじゃない方の Huawei、P30 ライトは UQ モバイルでも出そうと発言しましたが、翌日に UQ モバイルから正式に発表されていますね。アクオスセンス2、簡単は、漏れてましたけど。
ミドルレンジモデル、特に海外メーカーの製品は、大手キャリアから発売された後、ほどなく事実上のサブキャリアである MVNO 事業者からも発表されるパターンが当たり前になりつつありますね。
とはいえ、富士通がミドルレンジを1年お休みしていたので、 MVNO 向けのミドルレンジは主にシャープとファーウェイばかりになってはいましたけどね。さすがに2大キャリアの発表会が被ると、紹介を端折っても長くなってしまうので、今回はここまでですね。
5月19日に配信しました、第248回ですが、配信されたファイルを確認したところ、本来予定していた内容と大幅に乖離した状態のものが配信されていることが判明しました。当初、編集途中のテンポラリーファイルを誤って結合したと想定していましたが、データを精査したところ、音源の編集時点で誤って同じ内容がダブった状態になっているのを気がつかずに結合していたことと、本来は収録すべき音源が結合されていないことの2点を確認いたしました。取り急ぎ第248回は再編集を実施し、第 248R 回として、改めて配信させていただくことといたしました。いつもお聞きいただいている皆様には、心よりお詫びを申し上げます。申し訳ありませんでした。ゆくもばでは、皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。また、ゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。また、ゆくもばではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは、番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。